DCM Presents Studio Smoky
DCM Presents Studio Smoky 今夜もフランケンシュタイナー今期田川です。
いやいやカルロスです。いやいやさすがねコンちゃん、
はい、
一言一言がやっぱり冴えますね。キレがある。
すいません。ダグファーナスが大
好き。ありがとうございます、はい、あの今回ね、はい、あのストーンコールさんを迎えして、はい、後編あのプロレス話にますます拍車がかかっているんですけど、
はい、そのプロレスって八百長じゃないかとか、はいはい、で受けてなんぼじゃないかって、はい、これもう全然低次元の話 で、
ね、はい、
人生をどう乗り越えていくか、
おっしゃる通りです。
どこに落とし込んでいくかっていうところがプロレスに凝縮されてるっていう。
だからやっぱりね、長く見てる人ほどそのプロレスっていうのは得をするという、
はい、
いやそれなぜかというと人生の縮図なんですよね、
うん、もう直接映像を見てもらって、音を聞いてもらって、
そういうことですね。
そこで スパークした、
はい、
あなたは、はい、ぜひ次の、
はい、
このスタジオスモーキープロレス
来てください、はい、もしくはこれに興味持った方はこの配信の後にある8月10日のね、
はい、
新日本プロレスの西武ドーム、
は
い、G1 クライマックスの決勝戦があります、はい、で西武ドームなんでいくらの人入りますから、はい、ぜひあのいや一番安いチケットでいいですから、はい、買ってぜひ来てほしいなというふうに思いますね。じゃあ後編の方をちょっとお楽しみください、はい、よろしくお願いします。じゃあ河野さん、あの、
はい、
引き続き、
はい、
ストンポさんにですね、
はい、
ちょっと来ていただきまして、はい、来ていただきまして、じゃあ引き続きあの、
はい、
年代別にね、
うん、
区切ってですね、
はい、
ちょっとお話をしていただこうかなと
思います、はいはい、今回は何年代から、はい、
まず00年代、
20世紀か、
はい、まさに2000年ですね、
ね、はい、
もうプロレス三国の時代、
はい、時代
まさにど真ん中っていうか、うん、その中でじゃあストンポさんがですね、うん、その一番こう、
まあ、あの、
まあ、その全然ちょっとトピック
す、そうですね、トピックいきますか、
はい、まず2000年4月、
うん、
橋本が小川に、ま、負けて引退、
あ、はい
はい、東京ドーム4月ですね、
はいはい、
まあ、あくまでも一時引退なんです
けど、うん、落ち正子が企画した、は
い、そういうことですね。
そうなんです
か、落
ち正子なんですよ、これ
で、翌月5月に、
はい、
プライドで桜庭がですね、
はい、
こういうフレッシーから1
本恥ずかしがため、
そう、いや恥ずかしがため
じゃない、道着を頭にかぶせてやったという
ですね。で、同年6月、
はい、
三沢がですね、三沢たちが全日本離脱してノア旗揚げです
、はい、ここか。
そして同年7月、
うん、
長州力が、
うん、
現役復帰して横浜アリーナで、
はい、
大分の電流爆破、
ここから長州の泥沼ロードが始まるわけですよ、はい、本当に転落という言葉がかなりある。
そして同年8月、
うん、
これ2000年はすごいですね、これ毎月なんかありますよ、2000年8月三沢たちが抜けた全日本の
ああ
はい淵、これがですね、うん、G1 クライマックス開催している新日本のリングに上がった両国に、
うんうん、
そこで、はい、新日本対全日本の全面構想の解説、
赤鬼軍曹、
はい、
その時に噛みついたのが長野です。
いやいや、ね、あの時ね、リング上で長州と淵ががっちり握手したんですよ。
そう
で、長州にしてみたら淵なんかどうでもいい、
そう、
川田出す。
で、その10月に多分ドームで川田対健介やってる
わけですよね、マナ弟子とね、
マナ弟子と、うん、そして同年11月
ああ
橋本がですね、
はい、
橋本慎也、もう死んじゃってますけど、はい、新日本離脱してゼロマンの旗
揚げ、はいはい
はい、で、翌年1月、あ、翌年3月、
はい、
両国にてゼロワンの旗揚げ戦があ
って、これ面白かったですね。
これ僕生で見に行きました。
お前の思い通りにはさせねえよっていう
三沢の
発言があった。発言があった。あれは
面白かったですね。
もう入り組んじゃってる話が。
だってメインが橋本、永田、三沢、
秋山。
いやいや。三沢、秋山ですか？
秋山だったかな。
永田と秋山そこから始まってますから、秋山ですよ。
うん、
で、そこに藤田もいたんですよ、
そう
です、リングサイドに、
はい、で、
あ、武藤もいたんです
か、そう、新日、あ、武藤は解説です、
解説ですよね。
でね、新日の思惑がものすごく入ってきて、そうそうそうそう、橋本イライラしててマイク取って何か言ったら関係のない三沢がお前の思った通りにさせねえよこの野郎って
で橋本が最後に、
うん、
橋本でもあの時バックトルコで取られたんですよ、三沢の確か、
ね、寝たんですよ、
寝たんですよ、要は、うん、で最後に橋本が、ミサー、俺の思い通りするからなって言ったのが印象に残ってて、
ありがとうって言ったんだけど、本当は心の中ではミサーさん、
あれだっすっていう、えらい追い込まれてたらしい、
ね、そういうことですね。で、翌2002年には、レッスル1ですよ。
あ、懐かしい。
ボブサップのレッスル1。そして同年8月、中村慎介デビュー、武道館で、対安田。
来た。
僕これ生で見てます。はい。そして2003年12月、中村慎介が、天山から GP を取った。
はい、
そう、はい。史上最年少。
そう、21歳。24歳。
大卒ですから、中村。
はいはい、青学です。
青学です、ね、はい。青学のレスリングのキャプテンですね。で、2004年1月4日、埼玉スーパーアリーナで第1回ハッスル、
お、
はい、小川対ゴールドバーグ、
はいはいはい、
あけぼの、
あけぼのゴールドバーグ、
ゴールドバーグ、
はい、あの 1.4 東京ドームの裏を張ったという、はい、
ビル・ゴールドバーグですね、
はいはい、
当時の WCW の、 あの最後の、
そういうことです、
超大物と言われる、
はい、で2000、同じ同年3月横浜アリーナで、
はい、
第2回ハッスル、
はい
はい、高田総統登場、
お
いけるのか、
やれんのか、
う
ん、
はい、
そして同年7月、ノア初のドーム大会、
これこれ見てるんです
よ、ノアドームでやったんですか、
2回やってるんですよ、
ムトモと橋三沢のタッグマッチかなんか、これ、
いやいや、ね、基本的にノアのメインは小橋なんですよ、
はい
はい、
オレンジの、
はい、小橋対秋山、
はいはい、
で2回目は小橋対健介です、確か、あのチョップ合戦、
はいはい、
それで2005年1月4日東京ドーム、初の棚橋対中村、
はい、
わしびれる、
でタイトルマッチ今なきアンダー30です、
うんうんうん、
はい、で中村が王座を取ったと、そして2007年4月、埼玉でプライド34、これ最後のナンバーシリーズ、
プライドこれで終わりなんですか、
これで終わりです、事実上これが最後ですね、で2009年10月ハッスルジハード、
はい、
これ事実上ハッスルの終わりで、ここで言ってたのは竹内力
どういうことですか、それどういうことですか、
竹内力のプロレスデビュー、
え、
唯一にして最後にして
南の帝王が、
そう
そう、
リアル南の帝
王、そんなあったんですか、
あった
ん
ですよ、
もうむちゃくちゃやったよ最後は、はい、何でも言えん、山口さん、山口昇さんむちゃくちゃだったから、
だってこの当時の、
はい、
ハッスルはめちゃくちゃで、だってそのキング力っていう確か名前だったん
で、長州力にリーゼントさせて踊らした、パラパラ踊らさせ
て、パラパラ踊ったんですよ、高山も踊ってましたよね、
そうそうそう、
インディーとか、
インディーはもうすでにもう引退してたんですけど
もうお金が尽きちゃったもんで、
はい、まあ、それが本当にもう混沌とした2000年代のプロレスかつ格闘技、特にあの格闘技の世界はもう栄光を一回掴んだんだけども、うん、もうその衰退していったという、
まああれ自爆ですね、
自爆ですよね、自爆テロに近いです、
うん、あの自分らで金使いが荒くなっちゃってむちゃくちゃになっちゃった ん
ですね、
はい、
まあそんな混沌とした日本のプロレス界2000年代、
はい、
そんな中でストンクさんが選ぶ
のは、僕はあえて日本じゃなくて世界というか、はい、アメリカでトリプル H を選ぶ、でなんでこれを選んだのかっていうと、はい、2000年までですね、僕ら日本のプロレス、まあ、20世紀としましょう、うんうん、20世紀のプロレスファンというのはですね、うん、金曜8時その後のビデオ世代というの世代がですね、CS がこの後、はいはいはい、パーフェクト TV、
スカイパーフェク
ト TV がここから始まる、はい、で、サムライチャンネル、はい、その中の人に次 J スポーツ、
はいはいはい、
J スポーツかチャンネル、その中に WWF、当時 WWE、今 WWE が映るような。で、それまで、ね、アメリカのプロレスは当然あるって知ってます。で、えらい儲かってるって知ってます。なんでレスルマニアやってる、レスルマニアはが確か80何年か、85年か84年で、はいはい、ハルク・ホーガン、ミスター T とかね、ハルク・ホーガンとあのアンドレ・ザ・ジャイアントという試合を見てたんですけど、それまで雑誌でしか見たことない。
うんうんうん、
その雑誌のもう見開き一丁で終わり、うん、で書いてある内容はまあエンターテインメントですから的な内容で書いてあるっていうことは、ゴリゴリのプロレス、うんうん、日本のプロレスファンのゴリゴリのファンはどうせあちらのプロレスはエンターテインメントでしょ、
うん、
見せ物系ね、うん、ましてや UWF が好きな人、うんうんうん、でこの後ファンクラス好きな人、うんうん、ね、新日でもねゴリゴリの新日、猪木泉の何だろうっていう人が、うんうんうんうん、まあ半分バカにしてたところがパンと実物を見せられましたと、テレビに出ました、うんうん、これがまたすごい 日本のプロレスなんかを今までバカにしてたアメリカのプロレスはもっと上を行くプロレスを見せやってるよ、アメリカでは。その中でトリプル H という人はそれまではストーンコールド、スティーブ・オースティンとかザ・ロック・ダック、
あとカート・アングル、
そうですね、カート・アングル、もうちょっとそうですね、そこら辺まで、ジェイク・ロバーツとか、日本じゃ、まあ、引っ張っとしてないレースが向こう行ってバリバリやってる、でそのプロレスも日本でやる、今はもうブレッド・ハートもショーン・マイケルズも、もう一流プロレスをどんどんやってると、また次から次にすごいレースが出てくる、その中をプロレスはボーンと見せられたわけですよ、日本のプロレスは。で、片っぽでは、日本のプロレスどうなっているか、まあ、高橋ボンドショックですよ、高橋ボンショックがあってですね、日本のプロレス、ゴリゴリのプロレスファンはもう心揺いでる中で、いや、そうじゃない、もっと楽しめよっていうのをアメリカのプロレスがドーンと出てくる、まあ、黒船伝来ですよ、僕らから言わせると。それが本当の黒船では、CS で見せられる、で、オースティンだの、ロックだの、そういうのを見せられた中で、その中で出てきたのがトリプル H というプロレスラーで、彼は、例えば2世レスラーでもなきゃ叩き上げ、まあ、恵まれた環境でレスラーやってるわけじゃなくて、要はスタートは、まあ、キャラ系 の、
ね、
貴族キャラ、ハンター・ハースト・ヒルム3っていう名前で ね、キャラ系の
ヨーロッパの
貴族ですだと、貴族のデーですとかいうやつで、出てきたんですけど、彼はその後にすぐにショーン・マイケルズと仲良くなって、彼ショーン・マイケルズはやっぱり一流 の、 そのパフォーマーレスラーとして、それのいいところを全部吸収するわけなんですよ、でどんどんどんどん上がっていってですね、で次にザ・ロックと試合したり、まあ、オースティンとは少し絡んだりということで、どんどんどんどん力で、その次に一緒にやったのはリック・フレア、希代の超一流の名レスラーですよ、彼の運もあって、そのマクマホン一家に最後今も入っているんですけど、娘のステファニー・マスマホンとその、アングルというかね、デキネスの中で結婚しましたよみたいな、いうのを本当にできちゃって、で結婚しちゃって、今や
本当に結婚した
んで、今やブッカーとして彼がラツアンを振ってるっていう、で片っぽでは嫁さん、ステファニー・マクマホン、このステファニー・マスマホンっていう人が親父の、まあ期待の天才ですね、ビス・マクマホンという3代目、彼自身が3代目なんですけど、WWF の社長、会長ですね、それの英才教育を受けたのが息子と娘がおるんだけども、娘の方がセンスがあった、親父は見抜いて、息子を捨てて娘を取った、
息子のショーンですか、
シェーン・マクマホン、彼はプロレスをしたってしたくてしょうがなかった、
でもシェーン、僕ねプロレス好きだったんですよ、
抜群にうまいです
よ、抜群にうまかった、
もう受け身でも何でも
バンバン取るし、
でも彼自身はプロレスしすぎたもんで、親父はあんまりそのなんていうかな、プロモーターとかその、ブッカーとしてのセンスは娘に全部つぎ、その素質は全部娘が持ってったという感じ、その娘の婿にするのはどれがいいかって考えた時に、やはり真面目なレスラーがいいやろうということで、トリプル H が、まあまあ本人もその気もあったと思うし、まあ相性も良かったっていうのもあって、彼自身がピタッとはまって、その時に今度は裏方の仕事の目も持っちゃったんですよ、トリプル H、表の仕事も、表でのレスラーの仕事もできる、それも超一流の遺伝子をバンバン腹の中に入れて、じゃあ次どうするって言ったら、もうレスラーの夢ですよ、ブッカーは、それになるためにはその最短の道を歩き出したのが、娘との結婚、それを成功させる、で親父にも気に入られる、当然自分がブッカーとしてもものすごい信頼を得てる、で今何を彼はしてるかって言ったら、若い衆を育ててるんです、バディスタとかね、そういった若手を育てて遺伝子を残していこうとしてる、
そうですよね、
でそれが 今までオースティンもロックも違う道にこう走っていくんですよ、ま
あ、映画だったり
、でホーガンもそれはやってないんですよ、で、リック・フレアから受け継いだその地を王道ですよ、王道中のアメリカプロレスの王道中の王道を今彼はやってる、
言ってますよね、
でそれを、2010年代に入っては彼はブッカーとして超一流になろうとして、それを若い世代に広めて、 若い選手を育ててるということが僕は素晴らしい、うん、プロレスラーとしても、ね、そのプロレスを見る者としても、うんうん、超一流の本当にこういう選手ってやっぱプロレスラーって自分の体一つで上がってきたもんで、うんうん、人を信用しないんです、うんうん、まず間違いなく自分がやれるから、うんうんうん、でも彼は自分自身 を、まあ、身を切り売りして若い衆を育てて当然それはしてもらったっていう恩返し的な、うんうん、プロレスへの恩返しだと僕は思ってるんですね。彼はこれから本当に海で、まあ嫁さんと別れるかどうか分かりませんよ、うんうん、分からないけどあの本当に未来とし将来としてね5年10年後彼が本当にプロレスを大事にしてくれないかなって思う、うん、アメリカの中ではあの数少ないです、ね、レスラーだと僕は思って
るあの、ね、僕トリプル H のエピソードで最近の話なんですけど、うん、1年前か2年前のレッスルマニアワシントンでやった、うんはいはい、レッスルマニアの時にあの小児がんの男の子がファンがいて、うん、プロレスファンなんですよ、はい、で彼はまだ7歳か8歳、うん、で寿命いくばくもないっていう状況で、うん、でレッスルマニア見に行くっていうのをお父さんがレターを出したんですよね、うん、WWE のオフィスに、うん、でオフィスが、まあ、これ実際にトリプル H がそうしようって言ったんですけど、うん、試合前のバックステージ、うん、あと入場ねそこまでその少年を連れて入場シーンまでやって、うんうん、でリングに上げたんですよ、うんうん、トリプル H とその少年が向かい合う形で、うん、でそのリングにまあベビーフェイスもヒールもみんな、うん、要はレッスルマニアに出るレッスラーみんながリングサイドにセコンドについて、うんうん、で向かい合った時にトリプル H がその少年にパンチに行ったんですよ、うん、で少年にパンチをさせて、うん、スリーカウント取らせたんですよ、うんうん、
バンプ打ってね
バンプ打って、うんうん僕ね、それね、実は YouTube に残ってるんで、
はいはいはいはい、
ぜひ見てほしいんですけど、うん、ものすごく感動するシーンなんですよ、うんうん、で、まあ当然その少年は、まあ小児が残念ながら亡くなったわけなんですけども、うん、そのお父さんにしてみたら、手紙を出したお父さんにしてみたら、やっぱりその残された時間をね、息子との時間をやっぱりすごくその、うん、生産的な時間を過ごせたっていうコメントが残ってて、で、そのプロレスラーっていうのはそういうパワーを与えられる、うん、そういう存在なんだっていうのがあってね、うん、でトリプル H がそれをやっぱりプロデュースしたわけですよね、うん、そのシーンを、うん、それはねプロレスに対する愛情っていうのが
ありますね。
トリプル H の僕はそれ感じましたよね。
で彼はトリプル H で基本ヒールなんですよ、基本あのまあベビーに寄った時期もありますし、まあでももうファンもそこを見抜いちゃってるから、うんうんうんうん、彼が出てくるだけでブーイングなんですよ、声援なんですよ、うん、でも彼はヒールをやるんですよ、うんうん、どんなヒールかやったらゲームザ・ゲームという、うんうん、あのあだ名の通り知能犯ですわ、うんうん、悪いことを知能的にやろうとする典型的なヒールなんですけど、うんうん、でも彼自身はプロレスの醍醐味はヒールだってすごく分かってて、うんうん、
試合をコントロールするのはヒールだ
ヒールだと、うん、だから育てるレスラーはヒール、本当は、うんうん、大ヒールを作りたくてしょうがない、うん、でも彼自身もそうだしビッグプレイヤーもそう、王道のヒールは彼の本当理想のレスラーだと思うんですね。で今あの彼が出てくるだけでもう声援がわーっと湧くような、うん、もうヒールとかベビーとかも超越したような、うんまあ、数少ない、ロックもストーンコールドも彼と、うん、僕はおそらくこの3人がこの超越した、まあ、ショーン・マイケルちょっと前に言ったらショーン・マイケルとかブレッド・ハートとかあるんだけども、それを超えたようなレスラーで、で今後彼が歩んでいく人生はどうなのか僕も分かんないけども、うんうんうん、本当にプロレスに準じてくれる、その破滅型のプロレスの準じ方じゃなくて、もっと建設的な
生産的なね、
そうそうそうそう、うんうん、プロレスってものをこうアメリカのプロレスも日本のプロレスもそうかもだけど、世界のプロレスのディールしていける数少ない、うんうん、その実践型の人だと僕は思って
る、ね、あの体験もできるし、
そう
教えることもできるし
作れるし、うん、それは非常に貴重な貴重な存在 で、うん、で彼自身がやはり運が、まあ、貪欲もあって、うん、その最初そういった下積みからずっと来て、ショーン・マイケルズとかリック・フレアとかそういろんなレスラーから吸収したものを彼自身が消化して若いレスラーに育てていくっていうのは見てると、うん、 もう頼もしいんですよ。
そうですよね。
で僕ら中間管理職になってきたわけですよね、はい、皆さん世の中の、うん、そういった、あ、僕もこういう男になりたいなと思いますよ。やっぱ先輩のね、もう、まあ、偉い人からいろんなことを教えられて、それもいいことも悪いこともないですよ。で若い子に教えていって、それを広げていくっていうのは、あ、素晴らしいなと、この人は。
本当そうですね、うん、人間性が素晴らしい。
そう、
よくわかります。
幅が広い、奥が深い、で破滅型じゃないっていうのが一番いいんですよ、うんうんうん、だからレスラーとしてこれから、彼はもうこれから、まあ、ちょっと下り坂に当然も入ってるし、うんうんうん、体力的にもなかなか難しくなってるんだけど、それ以外のところでいろんなことを見せてほしいし、プロレスを愛してくれる、うんうん、大好きなプロレスをもっと発展させてほしいなと思って、そうですね、今日は
そんな中で日本人として嬉しいのは、うん、今結構 WWE で日本流のプロレスがフィーチャーされて
る。そうなんですよ。
例えば今ヘビー級チャンピオンはダニエル・ブライアン
ですよ。そうそう、ダニエル・ブライアンですね。
でちょっと前までブレイクしたCM パンクですよね、
う
んうんうん、で今ケンタが WWE 移籍、
さあ行こうかっていう
確定、もう確定ですよね、うん、でプリンス・デビッド、これも移籍しますでしょ、うんうん、でこの2人間違いなく組むか戦うか。
そうですね、
僕は多分予想としてここに多分 CM パンクが絡むはずなんですよ。
あ、
なぜならば、なぜならば、うん、ケンタのブサイクニーをダニエル・ブライアン、
うん、
でケンタのゴートゥースリープを CM パンクでしょ、うん、要は本家の元祖の争い。これはモチーフは昔の新日本とは UWF です。
ああ、なるほどね、
はい、そういう三つどもえの争いがあって、
うん、体のサイズ的にもダニエル・ブライアンは小さいですからね。
そういうことです。でそこに日本育ちのプリンス・デビットが絡むと、うん、いうような展開があるわけです。
でそれをアメリカ流に、まあ、アレンジできるのは、多分トリプル H
がいいかな
と思うし、はい、あのもう今2つのなんていうかな、ローもスマックダウンもぐちゃぐちゃにさせたのは、ね、多分統一したものがないとしんどくなってきたんかな
だと思いますね
僕は、
うん、でそこにプリンス・デイビッドの存在が大きくて、なぜならばアメリカのファンはダイナマイトキッドの記憶があるんですよ。
あ、
でその次にクリス・メノイの
記憶があるんですよね。
でプリンス・デビットは間違いなくキッド、クリス・メノイの系譜なんですよ。
そうですね、
日本で育って新日本で育って、
特関係、
そういうことですね。
うん、
で間違いなくクリス・デビット の背中にアメリカのファンはキッドとクリス・メノイの影を見るはずなんですよ。
でもね、かわいそうな感じですけど、本当にね、この2人は、末路はね、
悲劇のレスラーですけど、
2人ともね、
そこを多分3人目としてプリンス・デイビッドが来る理由っていうのは、その悲劇をハッピーエンドにするために僕が行ったんじゃないかなという気がしてて、
この3人の共通点は、はい、新日育ち、
そういうことです、ジュニアで、
ジュニアで新日でスタート、はい、まあ、スタートはいろいろあるけども、育ったのは新日育ちで、ジュニアのゴリゴリした中でバチバチやってきたと、
じゃあそこにだから、まあ、できればその今ちょっとくすぶってますけど吉立あたりがね、絡んできて、まあ、日本にゆかりのあるレスラーたちがその WWE のメイン、まあ、来年のレッスンマニアあたりでですね、なんかやってくれたら楽しいなと。
そうですね、ただまあ向こうも壁高いですね、
まあ、まあ言葉の壁もあるしサイズの壁もあるし、やっぱり、
まあ、それはね、ジョン・シーナとかね、
あの比べるとやっぱり、
やっぱり彼ら見てたらすごいなと思
います
、
まあ、体が違いますからね、
で手に浮かないですからね。
そうですね、
本当体ボッコボコになるまでやるっていうような、
そう考えると日本人のそのヘビー級のレスラーで、まあ、それこそ WWE に行ってほしい、本来なら岡田
ですね、
田口家あたりがですね、
喋、うん、らなくてもいいからね、
まあ、それこ その英語が喋る下道みたいなやつが言えばいいわけであって、で行ってほしいんですけども、
う
ん、まあ、ここからちょっとあの2010年代のレスラーの話にちょっと
現代
行きますけど、棚橋宏ですね、うん、で僕は2010年代のレスラーっていうのは僕は棚橋、
はい、
だと僕は思ってます、
はいはい、
でずっと僕見てるんで、うん、例えば両国でですね、棚橋や中村、うん、GP 組んで、うんうん、監修の発表が6000人っていう、
うん、
で観客席ガラガラですよ、うん、何やっても湧かない、何やっても観客が反応しない、うん、で最後に田中が勝ってインタビュー受けてるんですけど、うん、お客さんみんな帰っちゃう、
うん、
みたいな、うん、そういう僕はその生で見てるわけですよ、
監視時代です
ね、はい、うん、それが今や 1.4 東京ドームで
今年のね、
はい、うん、入場だけで2人とも10分ぐらいかけてもいいよと、うん、 で最後棚橋が何か言うために5万人がドームに残るという、うん、そんな現象まで来てるわけです。わずか10年の間ですよ、これ。
そうなんですよね、
はい、そこまでリカバリーさせたのは間違いなく棚橋。
そうですよね、あの彼がデビューしたの棚剣ですよね。
まあまあ、まあ、そうですね、
あの剣道と、
剣道とね、はい、
で、まあ、来たんですけど、
はい、
彼は本当不幸な時代にプロレスラーになって、
ね、
まあ、彼自身はそう思ってないかもしれないですけど、うん、僕ね、この80年代からプロレス見てた人間から言うと、彼がもし仮に70、うん、60年代、まあ、70年代、80年代、うん、もっともっとも
っとブレイクします
よね、そう、輝いたのになって思うんだけど、はい、でも彼は現代に、うん、まあ、生を受けてというかプロレスラーになって、本当に暗黒の時代をね、
体張ってやってましたよ。
ものすごいプロレスするんですよ、うん、あのヘビー級でね、あんだけ飛び回れる体はないですよ、うん、で膝大きな怪我もせず、
もう、いやもうね、
膝やらかしてる
ぞ、半月板もう切ってますし、手術してますし、ね、何回も傷をしてますから、
で武藤圭司と同じですよ、もう体削って削ってプロレスしてるっていうの、
で
ようやくブームというか自分の時代が来たって言ったらもう36
か、今37ですか、
で下からも突き上げ、
はい、岡田が来るわけです、
岡田とか中村も年下ですからね、かわいそうっちゃかわいそうなんだけど、うん、でもプロレスに愛された人の一人だと思うし、
それを僕はあの、いや、よく見てるなと思ってるのは、うん、アメリカのレスリング、ごめんなさい、レスリングオブザーバーっていう、それと歴史がある雑誌があったんですけど、まあもう紙はやらなくてネットだけなんですけど、そのレスリングオブザーバーが選ぶベストボレスラーですね、3年連続棚橋ですよ、
うん、そうですね、
はい、アメリカで棚橋を見て絶大なものがあります、うん、
彼自身がね、うん、本当に何ていうか社用の産業だと僕らもう申し訳ないけど、思ってた時代があって、要は2000年代にガチ振興が日本に、日本 の, その格闘技界というものがあって、その片っぽで高橋本が出てガチじゃねえと、まあもう分かってたけどもっとガチじゃねえぞっていうのが出されて、ガチプライドだの K-1 だのね、なんだかんだと、要はグレイシーだのからスタートして、いろんなね、そのエミリアンゴ・ヒョードルにはどうせ勝てないんでしょ、バンダリー・シューマーだって勝てないんでしょ、ミルコに負けてばっかりじゃんっていうのがプロレスラー、うん、でその時代から、いや違うんだよ、プロレスラーは強いんだよ、すごいんだよってのをずっと彼らはやってたんだけど、うん、見向きもされなかった、うん、どうせケース決まってんじゃん、
うん、
いやそうだけどっていうのを、うん、そうだけどっていうのをずっと彼は言い続けてたと思うんですよ、
ここまでやれるんだよ、
そうそうそう、
やるんだよっていう、
そうだけど、じゃあガチならもっと簡単にやる、ツームストーンパイルドライバーを一発で終わったら
終わりですよ、
もう終わって寝たら15分ぐらいやりゃ、まあいいじゃんって終わるけど、ところが彼は2回もこの前の試合2回受けたのかな、なんかもうとにかくガチガチ受けるわけですよ、
うん、
でそんな飛び乗って2回もやらなくてもいいのに2回やると、うん、そこはプロレスラーですよと、観客が満足しないんだったらもう1回行くぜと、
うんうん、
身の危険を感じてるのも関係なし、でそれを中村という好敵手とぴったり会って、うんうんうん、ずっと10年間温めて、ね、磨いて、で間も空けて、
たまにドームでね、
そうドームでドーンってやって、まあ、いい試合をしたと。
あの棚橋ってその太陽みたいな、
ね
まあ、プリンスじゃないですか、
ね、
でその裏側に慎介と中村と柴田がいて、うん、こっちは多分好きですよね。
うんだね、新助はね、ちょっとまた格あのジャンルがね、まあ、どう言ったらいいのかな、太陽でもなきゃ月でもないんですよね。
なんかその間の何かを探しに行、ったでしょ。その総合との、
ね、やりながら総合やりながら、
その間の際っていうのを探しながらプロレスっていうのの強さっていうのをアピールしようとしたじゃないですか。棚橋って。僕はもうずっと本当に太陽みたいなことで、その虐げられてるっていうか、人気がなくなった時も、
うん、
暗い顔しないでしょ。
おっしゃる通り、その通り、
そう
なん
ですよ。
それがすごい。だから、僕ね、棚橋の言動っていうのは我々社会人にとって非常に参考になるなっていうか、つまり目の前のことに全力投球しますよ、うんうん、要は棚橋で偉いのは箱が ちっちゃかろうがでかかろうが関係ない。100人だろう、観客100人でもいいんですよ、うん、10万人でもいいんですよ、関係ないですね。彼がやるのは常に一生懸命、うん、来てくれたお客さんを満足させる、目の前のことを一生懸命やる。でもう一つ偉いのは、まあ彼の口癖ですよね、俺は疲れたことがない、生まれてから疲れたこと一回もないよ、うん、これは我々が常にやっぱりそういうことを思いながらやっぱり仕事に対して向き合わなきゃいけないんじゃないのかなと思いますね、
うん、やっぱりね、そのどん、あの猪木も、うん、長州も、うん、まあ藤波も経験したことないのことを彼は経験してきてると、うんうん、何かってそれは暗黒時代っていう、プロレス暗黒時代を彼は本当に体感してて、うんうん、2000年からデビューしてその10年間をやらされている、
うんういう
まあ、本人も やりたくてやってるんだろうけど、うん、何やってもダメな時代っていうのは、うん、それはアントニオ猪木でも、まあ、力道山ぐらいからスタートして常にプロレスが、うん、右肩上がりの産業、まあ、上がったり下がったりしてますけどね、
うん、その戦後に力道山っていうのがいて、うん、その時にテレビの復興期でめちゃめちゃその上で視聴率が取れたわけじゃないですか、うん、その恩恵があってテレ朝も日テレも、
そうですよね、
猪木と馬場には視聴率がだんだん取れなくなっても恩返ししようと思って、ね、とにかくそのいい枠で与え続けて、うん、それがもう本当に本当にできなくなって自力になったなって先のところに棚橋が来たってい
う、だから彼は彼自身がその下から彼らその先人が経験してない経験を彼はして、うん、この10年間したわけですね、うん、いい悪いは別として、うん、で彼時代が彼あのプロレスにもう一度少し光を当たり始めた時に、うん、彼の明るさっていうのがすごく救いになるし、
もうすごくそうでしたね、うん、でもう一つ棚橋の功績で大きかったのは、彼は学生プロレス出身なんですよ。
そう、うん、あ、そうなんですか。立命の学プロレス、はい、で高橋がね、新日本入るときは学プロ隠してる
んですよ、ね、そうです、あのね、学生プロレスっていうのはプロレスファンからするとすごくこの
陰気臭
いっていうのが、ね、
舐めてるのかっていう、
ある意味タブーだったんですよ、うん、それまでは、うん、実際でも学生プロレス出身のレスラーいっぱいいるんですよ、うん、いっぱいいるんですけど市民権がなかった、
そう、
ところが高橋がそれを自分でカミングアウトしたんですよ、うん、
途中でね、
途中で、でそこから学生プロレス出身のレスラーっていうのは実は基礎ができてるし、まあ、あのメンズ帝王なんていう選手がね、実は学生プロレスの、まあ、偉大なるそのレスラーだったんですけど、彼なんかは例えば馬場さんから教えを請うてるわけです、うんうん、で馬場さんをしてそのメンズ帝王を見た瞬間に、あ、こいつうまいなと、うん、要は学生プロレスは受け身がもう完成されてるんで、うん、即戦力なんですよ本来プロレス
は。彼はね、それを徹底的に嫌ったの誰だって長州
に。そうなんですよ、彼は要は長州アスリートだから、
そうそう、うん、本当に
オリンピック選手だ
とか、オリンピック目指したとか、うん、ラグビーでも全日本代表になったとか、そういうような大学時代にそういう遊び、学生プロレスイコール遊びだと思ってるんですよ、うん、長州は、うん、確かに遊んでやってんじゃねえかお前ら、うん、こっちはまあ真剣にやってんだよっていうのがあって徹底的に嫌ったんです。
そうですね。
でメンズ帝王が出た時も新日に上がった時すぐ押されて、
そうですね、あのジュニアで、
そうですよ、もう全然嫌が
らない、
うん、スペルデルフィンとかサスケは OK だったんだけど、テオンズ・テオンズ・絶対ダメだっつって、なんで言った、あいつは学プロだからっつって、うん、でその時にその後に棚橋は黙って入ったんだけど、うん、真壁は言って
入って
入って、そう、
プリン真壁って
名前だった、そうそう、ところが徹底的にいじめられるんですよ。もうそれまで長州っていうのは要は大学から連れてきたような、うん、アマレス出身のやつをもう徴用してバンバンバンバンやらして、それで出てきた中西だの永田だの石澤だの、うん、あのアマレス三重師って言われるのか、うん、その後で出てきた真壁が入ったらもう徹底的にいじめられた、すごかったらしいですよ。で
もところが僕ね、長州が偉いなと思ったのは、うん、多分覚えてらっしゃると思うんですけど、真壁を実は長州は最終的には取り立てていったんですよ、うんうん、
認める、俺の壁を越えたやつは認める、
認めるんですよ、うん、それが長州の体育会系の体育会たるゆえんなんですよ、うん、要は一定レベルまで徹底しても
そう
ガッツンガッツンにもう、
うん、いじめる、
いじめ抜いて、うん、でもそれが今の真壁のキャラクターを作ってるんですよ、うんうんうん、で真壁も実は長州のことって、まあ、いろんなインタビュー見てると恨みも当然あるんだけども、うん、でも 反面やっぱりそれがあったから今の自分があるみたいなことをやっぱ言う、うん、だからファイトスタイルは結構マカルのファイトスタイルって意外と長州っぽいんじゃない、
まあ、ファイター系
ですから直線的で、うん、でもっと真壁の試合に名勝負なしっていうのもあるんですけど、うん、それも長州っぽいんですよ、ね、ある意味では長州の試合って意外と名勝負って藤波戦以外ないんですよ
藤波天竜の2つぐらい、
2つぐらいなんですよね特に外人
の試合
はもう何も噛み合わない
もうブロディは蹴っ飛ばされてないしお前なんかブロディ勝っちゃったぐらいなんですよ
この間ジータスで長州対フレアの NWS やったんですけど、うんあのプロレスクラシックで
寒いでしょ、
まあねうん、面白くもなんともないんですよ
テリーファンクでやっても
全然ダメですねそ
うなんでダメだったらやっぱり自分が強いんですよ
そうそうそう
受けないから、
受けないから、うん、相手もだからやっぱりそういう相手とうまく試合できないですよねで真壁もそういうところがあってでもう真壁なんか今もう試合いい試合悪い試合関係ないですね真壁のキャラクターをお客さんが見てるようなところがあるから、うん、
出ればいいみたいな
そういうことですね、うん、あれはだからなんか長州の系譜を引いてるなという気がしてますけどね
だから棚橋がその革命的だったのは、うん、その学プロっていうものを市民権というかね、うん、
得させたってことですね
そう新あの新日ってね、うん、新日進行がファンはゴリゴリなんですよ
ストロングスタイルで、
うん、ある種の宗教です
宗教いやもうね、宗教、猪木の猪木イズムからスタートして長州、藤波長州と系譜、うん、その間に前田明、高田信彦を産んだのは新日本プロレスだっていう、うん要は神の目の道場信仰主義なんですよ、うん、
最強の遺伝子
そうそう、ね、でそっから叩き上げてきた、うん、高田信彦、前田明、山崎和夫ここはすごいよと、片っぽで大学のバリバリの長州、ねうん、中西っていうのはすごいよ、うんうんプロレスで遊んでたやつがなんだよっていうのが
そうです
ファンが一番思ってたんです、うん、それを変えさせたのは棚橋、
うん、だからいろんな意味で棚橋って実は功績があ
って
プロレス界にあるんですよね、
うん、だから過小評価が
いや
棚橋ですよ
本当に過小評価されてますよ、うん、だけどやっぱりアメリカそのレスリングオブザーバーが偉いなと思うのは、うん、そういうのをひっくり返して棚橋の評価が一番高いんです、うん、要はワークレートっていうんですけども要は
キム評
伝になるんですねそれが一番高いのが棚橋なんですよ、うん、で確かに棚橋の試合に外れがないんですよ ね,
ないですね
誰とやっても要は昔猪木が放棄と試合できるのが猪木だって言われたんですけど、うん、それに近いところまで多分来てますよ、うん、だから岡田和志が今ブレーキできてるのは、
うん、
間違いなく棚橋のおかげですから、うん、棚橋とやっぱり勝ったり負けたりしてるからあそこまで行ってるわけですよ、ね、
だから岡田多分あと1年か2年は棚橋と試合しない
そうしないできないですよね間違いな
く、うん、で要は熟成させて最後、まあ、もうちょっとしたら棚橋とやるとは思うんですけど、それぐらい今は岡田っていうのはそういう期間に入ってるかなと、
ね、
自分で何とかしろと、うん、まあ名勝負マシンの棚橋っていうのは自分今度は違う道を歩み出してるかなって思うんで、うん、
でもこれから棚橋をその柴田なんかがね
僕は柴田と話したいんですよ、うん、あれはね
やっぱり現代の前屋対その藤波ですから
そうそうそう、
はい、見たいですねあのシングルは
まさにそうですね
はいまあっていう感じで ね,
そうですね
あの2010年代ちょっとあの僕は棚橋をやっぱり推したいなと思いまして、
はい、
今回ちょっとピックアップさせていただきました、
はい、
コウさん大丈夫でしたかこんなマニアックな話で
なかなかねついていくの大変でしたけどね
ですよね、
はい、
リスナーさんはもっと大変だと思いますけど、はい大丈夫かなこれ
いや、まあ、わかんないですけどね、
はいうんまあ、ちょっとこんな感じで、
はい
お送りしましたあのあ
そうです、ね、
我々でもストンコさんあれですねまだネタたっぷりありますから
あのいつでも挑戦を
受ける、いつも受けるよ、ね、いつ何の時誰の挑戦を受ける
よ今ね、リスナーさん気づいてないかもしれないですけど、はい、この人たちね、まだね 0.01% ぐらいしか出してないですから
もうちょっと出してますけどねあのいつでもあのひとあのかかってこいや
はい、
一晩中
で聞いてるリスナーさんで、うん、ちょっと何俺も入
って参戦したいんじゃないかってやつ
そうでもそれこそあれですね、いつ何時誰の挑戦でも
受ける挑戦でも受ける
はい、そんな感じですね
それはあのどんなジャンルでも、
はい
今回ね、新日系を中心に話しましたけど、
もう全日本でも、
全日本でも、
インディーでも、
うん、
何でもいけますから、
なんやったら女子プロ
も、女子プロもいいですね、
多いよ、
ありえますよ、
トヨタマナミ、
ああ、いいですね、
はい、もう僕なんかもっと、まあ、大森ゆかりとか、そこジャンボホリマ
とかね、長与千種さんがデビューした時を知ってます
けど、そうですね、まあちょっとそんな感じで、はい、あの、近々、
そうですね、
はい、新日本の G1 クライマックス決勝、8.10 の西武ドームなんていう、 世にも不思議なビッグマッチがありますから、まあそんなこともありましてね、このタイミングでお送りしたんですけど、またちょっと第2回これ
そうですね、
お願いしたいですけど、
年内にも、
はい、大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です、ね、はい、あのいつ何時誰の挑戦でも受けるような
で、持ってるリスナーさんからお前らこのレッサーだって話してみろよみたいな。
そうそう、まだまだ、
そうそうそうそう、もうだもう挑戦受ける
受ける、もう満々ですよ。
アメーゾーメント、うん、ないとか、うん、お前らそれでプロレス喋ってんのか、
やれんのかぐらいの感じで来てもらえれば、
いつでも来いや、
出て来いやみたいな世界がありますから。
喋れずにうずうずうずうずしてる世の中にはお父さん
いっぱいいますから、はい、どんどんどんどん挑戦してくださいね。そんな感じですよね。
はい、
どうもありがとうございました。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗暴言家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思っていますので
今来たのもたまに
脱ぎます
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com、皆様の、ご連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。